彼の心臓は今まで記憶したことのないほど脈打っていた。それは今まさに彼は一つの決断を迫られていたからに他ならない。
どうするよ。
独り言などする癖のない彼もつぶやかずにはいられなかった。この選択肢次第でその後の人生が大きく変化するように思えたからだ。物々しい店内で彼は静かに深呼吸をした。誰かに見られている気がする。ゆっくりと辺りを見回した。この位置からは誰も見えない。だが油断はできない。敵はいつどこでも存在しうるのだ。
ふぅ。
そしてゆっくり前を向いた。目標と対峙することが大事だと感じた彼の一つの勇気だった。だがことはそう簡単に進んでくれない。一向に選ぶことのできない彼は自分自身への苛立ちを隠しきれなかった。握りしめた拳は徐々に血で赤く染まっていった。その時だ。不意に自分の左から男が迫ってきたのを彼は認識した。体が硬直する。生まれて初めてひやりとした汗が背中を伝うのを彼は感じた。だがその人影は彼の心情とは裏腹にゆっくりと彼の後ろを過ぎていった。
脅かすなよ。
そうつぶやき右へと去っていく人影に目をやった時だ。ピタッと男が立ち止まった。
え？
心臓が止まるかと思えた。男は陳列されてある服を物色し始めた。こいつは敵か？そう思うと彼は気が気でなくなった。うかうかしてると自分の身にも危険が迫るかもしれない。彼はそう直感した。迷っている時間などない。迷ったからといって解決する問題でもない。体中の血が熱く感じられた。
よし。
向こうの男にも聞こえるであろう彼の声は覚悟の表れだった。彼はゆっくりかつギリギリの速さを持って目の前のセーラー服を手に取った。鼓動が速くなるのが分かった。すぐ隣にあるブレザー型の制服を見ると少し心が揺れ動きそうになった。王道のセーラー服に対して通好みとされるブレザーだが、彼の体は他の動作をすることを拒んだ。素早く動き出される足が向かう先はまっすぐレジカウンターに向かっていた。だが敵は思わぬ方向からやってきた。目に飛び込んできたのは体操服。ブルマ。突然の敵の襲来に彼は思わず足を止めた。
ブルマ。
健康的なイメージを持ちつつかつエロティックな響きをブルマーは秘めていた。甘美なささやきは禁断の二着買いの選択肢を復活させようとしていた。
二着。
彼は気づいていた。自分の所持金を考えればセーラー服ですらギリギリなのだ。彼は歯ぎしりをした。全力で歯ぎしりをした。奥歯が少し欠けてしまった。彼は再び歩き出した。ブルマを思い出さぬよう涙を拭って歩き続けた。もう彼を止めることはできない。たとえどんな敵が襲ってこようが彼は自分の下した決断を変えることはできないだろう。背中から湯気が立ち上る。この時地球温暖化はわずかに進んだ。
これください。
レジに立つ店員にセーラー服を差し出すと彼はいそいそと財布から1万円を取り出した。細かいお金なんてない。彼は10円以下の小銭しかあとは持ち合わせてはいないのだ。 お会計12,900円です。
え？
どういうことだ。確かにそのセーラー服には9,800円と値札が貼られているではないか。なぜ400円近くも上乗せがされるのだ。彼は理解ができなかった。だが突然、悪魔のような言葉が頭に浮かんだ。
ヒズエ。
彼は、この瞬間世界が音を立てて崩れるのを感じた。震える手をごまかしもせず、小銭を確認する。42円。
足りない。
足りない。彼は崩れた世界の瓦礫を掃除するおじさんを確かに目撃した。角野卓造だった。店員の視線を感じたとき、彼は再び現実に戻ってきた。セーラー服を戻すのか。それは彼にとって死に値するものだった。少し取り置きをお願いして、足りない分のお金を調達に行くか。それも、十分苦痛ではあるが、第一、どこから調達をするか見当もつかなかった。自分の口座には1円も残っていないことが、こんなにも恨めしく思ったことはない。どうしようかと下を向いたとき、金色の光が彼の目に飛び込んでくる。新500円玉。彼は世にも不細工な笑顔で笑った。それはおおよそ喜びという名の感情では表せないものだった。ゆっくりと手を伸ばす。急ぎたくても体が言うことを聞かない。彼の手が500円玉に届く瞬間、いつの間にか目の前に男が立っていた。さっき後ろを通った男だった。
さっきここで500円落としたんだけど知らない？
目の前の男と目が合った。そして男が自分が手に取ろうとした500円玉を発見したのが分かった。彼はゆっくりと微笑み、すべての筋肉を解放せざるを得なかった。彼の下腹部から温かいものが止めどなく流れていった。おしっこだった。
アーム上いかがでしたか。ナレーション担当大沢ハローでございます。
客 A をやりました井川翔です。
客 B と、店員をやりました又吉智之です。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。でした、
はい、最初の何なんですか。
別にいいじゃないですか。
あ、いいんですか。あ、そう、そこはじゃああえて突っ込まずにやりましょうか。
やりましょう、はい、
マジで。
いいいい、
あ、わかりました。
これなんか変な作品ですね。
ちょっと頭おかしかったですね。
もう又吉さんを疑います。
いやいや、
人間性を疑います。
作者を疑いますね、これ。
いやちゃんとね、このなんていうんですかね、演者の方々がね、同じ頭の狂い方をしてくれて僕は嬉しかったですね。
これ質問していいですか。
なんですか。
舞台設定はどこなんですか。
舞台設定はちょっと説明ベタだったんですけど、ブルセラです。
ブルセラ
です。イメージは、はい、店内のイメージは僕の近所にあるエロい店の店内を想像して描きました。
ワオですね。
あ、行っちゃう。行っちゃう。
じゃあブルマは真空パック入りなんですね。
知らんわ。そこまでは知らんわ。
ちゃんと梱包してあるやつ。
知らないわ。いや、どっちでもいい、どっちでもいい。ハンガーでもいい。
ハンガーでもいい。
そんなのは、そんな。
上下
なんで。なんで。
体操服せ
なんで。いや、これね、だから、もしかしたらね、あんまちょっとね、あれ、もしたまには真剣な話もするのかなと思った人も、まあまあ、いるか分かんないけど、いたかもしれないですけど、
まさに最初はなんか、ヤクザのヒットマンかっていう、
ね、あー、イメージ的に、ね。
やっててちょっとね、
誰か死ぬ、殺されるんじゃないか
と。どんだけこう、重いんだよ、
ね。制服だと。いやー、まあ、こっち側のね、好みとしては、ね、大沢君のブルマ、ベストでしたね。
僕個人的には井川くんの 2着
まあ、おのおの褒め合うという気持ち悪い
そうそう、時間もなくなってきましたね。
あ、そうだ、ね、まあ、
くだらない話だ
はい、こんなシリーズに他のゲストも出てもらえるんでしょうかちょっと不安ですけど、うん、まあ、まあまあね、こんだけ頭狂うのもね、まあ多分久しぶりというかあんまないと思うんで
大丈夫です、
はい、
友達みんな狂ってますから
ひどい言われようですけどじゃあ最後に、
はい、え、何を言うんですかリクエストは、
まあ、ないですか。
え、俺は特にないですので、まあ今後ともよろしくお願いします
お願いしますと
このシリーズ、
わかりました。あ、演劇集団風の街のシリーズ、あれは、
あ、まあいいです、時間ないっす
はい、では皆さん
お疲れ様でした。
また。